もしもし。
あ、はい、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
61歳です。
61歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
亡くなりました、今。少し前に。
何ヶ月ぐらい前ですか？
7ヶ月ぐらい前です。
あ、はい、わかりました。で、お子さんは？
3人です。
何歳ですか？
長女が29歳。
はい。
次女が28歳。
はい。
長男26歳です。
で、今あなた、で、この3人の奥さんと一緒に暮らしてんの？
いや、違います。次女だけです。
次女だけ。はい、次女とお二人で暮らしてるんですね。
はい。
はい、わ、はい、かりました。で、どんな相談ですか？
ですね、まあこれからのもう自分のその、この長い、まあ長い人生ですわね。
はい。
これをまあどういう形で過ごしていったらいいかなと思いまして、ちょっとその相談で。
ああ、そうですか。
はい。
で、29歳の長女の方はもう家を出てるんですね。
はい。はい、
で、その長男の方はもう家出てるわけですね。
はい、はい。
これはあの、あれですか、あの、結婚していなくて、とにかく、はい、自立してるということですね。
はい、はい。
で、そのお子さんとの関係は別に悪くいってるわけじゃないんでしょ？
もうないです、ないです、全然。
うん。そうすると、あの、ごく一般的なことから考えると、お子さん3人いてね、まあ一緒に暮らしてるかどうかは別として、
はい。
そこら辺で、まあ、子供もいるし、はい、60歳までこう生きてきて、これからの人生、今までいろんな子育てから仕事から大変なことがあって、
はい、
ところがもう子育ても終わって、
はい、
これから人生楽しもうっていうような時期でもおかしくはないと思うんですけれども、
はいはい、
なんかそういうような考え方では無理なんですか？
自分の気持ちの持っていきようですがね。
ああ、むしろこの7ヶ月前に奥さんが亡くなられたということが心に響いてる。
そうそうそうそう。はい。
これが大きいということですね。
はい、はい、はい。
で、その心の空洞をなかなか子供とか、あの、他の人との付き合いでは埋められないということね。
そうですね。はい。
仕事の方はもう、まだ現役ですか？
現役です。はい。
まだ現役ですか？
はい。
すると毎日、はい、まあまあ、忙しいっていうか。
そう、忙しいです。
忙しいですよね。
忙しい。はい。
だけど、ふっと、忙しい中でも、ふっとなんか仕事の合間に奥さんのことが思い出されて。
そうそうそう、そうです。
で、はぁ、ってなってくるわけね。
そうですね。はい。
結婚生活何年ですか？
どれぐらいかな、約30年ぐらいかな。
30年。まあ、思い出がもうぎっしり詰まってるわけね。
はい。
で、7ヶ月ですから、まだ寂しいのは分かんないけど、当初のね、寂しさ、はい、一番寂しい感じたのは、時期としては、7ヶ月の間の中でどこら辺ですか？
いや、それは、最近ですね。
最近。ということは、こう考えて、もう、当たり前のように、自分のそばにいた奥さんが亡くなって、なんかこう、はい、もう亡くなったという実感が来ないで、
うん、
ああ、いないんだっていう感じが最近になって感じてきた。
そうです。うん、はい、はい。
ということね。
はい。
ということはあれですか、亡くなられた時にから、なんか心の中で奥さんがいないという現実を心の中で受け入れられなくて否定していたような時期があったわけ。
そうですね、はい。
ところがそういう、どうしても認めたくない、
うん。
うん、妻が亡くなったということは認めたくないけれども、ああ、いなくなったんだということを、その現実を初めて受け入れ出したってことだよね。
うん、そうですね。うん、
ですよね。
はい。
だけども、ね、仕事を忙しいっていうのが、仕事をやるエネルギーはあるんだよね。
それはあります、あります。
つまりもう、
うん、
立ち上がれない、電車に乗る気にもならないっていうわけじゃないんだよね。
それはないです、ないです。
ね。
はい。
ということはあなた本当に幸せな結婚生活だったんだ。
まあ夫婦喧嘩もしましたけどね。
え、それは夫婦喧嘩一緒に暮らしてれば喧嘩はするでしょ
う。
むしろ喧嘩しない方がおかしいよね。
そうですね。
喧嘩しなかったらもうお互いに自分の感情を押し殺して、
うん、
いたわけだから。
そうはいはい。
だから。なんかさっき言ったような思い出がぎっしり詰まった、
うん、そうですよ。
30年間だったと。
はい。
いうことですよね。で、幸せなね。
はい。
はい、うん。本当、今日もあなたの相談っていうのは、この、妻が亡くなってぽっかり空いた心の空洞を、どうしたらいいかっていうことですかね。
ですね、これから、まあ、まだ長い人生ですので、
長い人生だよね、
うん、これ、まあ、持っていきようですわね、自分の心、ね、人に聞いたら、まあ、時間が経ったらとは言ってくれますけど、
うん、だ、うん、おそらくみんなそう言うんでしょうね、
うん、
悲しみは時とともに和らいでいくという、うん、わかりました、
はい、
今日はスタジオにですね、
はい、
あなたの相談は法律上の離婚のどうのこうのということではないんですけれども、
はい、
まあいろいろそういうような実際のケースをですね、
はい、
あの体験されてきた弁護士の中川淳先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います、
はい、
こんにちは、中川です。
はい、よろしくお願いします。
あのご主人のような状況に私はまだ立ち至っていないので、
はい、
ね、
はい、
あのご主人の本当の今の心のね、
はい、
あのなんていうのか、やるせなさっていうかね、辛さっていうのかね、
はい、
それを本当に私が理解できるとは思えないですけども、
はい、
ただ奥様はこれあの亡くなられた7ヶ月前に亡くなられたっていうんだけど、長患いをされてたわけではなくて、はい、急に行ってしまわれたの？
ですね、そうですね、うん、急です。
急だったんですか。
病気になって急です、う
ん。で、その穴を埋めるってね、
はい、
これは何をもってしても埋められるもんではないと私は思うんですよ。う
ん、はあ、うん、はい。
だけどね、
はい、
あの、翻って言えば、偉そうなものの言い方かもしれないけども、
はい、
あの、私も、もう60をとっくに過ぎてますから、
はい、
思うんですけどね、
はい、
結局みんなね、
はい、
あの亡くなることに向かってっていうか、あの、
はい、
死ぬことに向かって生きてるんですよ。
あ、はい、
ねえ、
はい、
で死んだら、私は別に神様仏様っていうそういう信心深い人間では全くないんですけれども、
はい、
ないんだけれども、でも奥様、あなたがそこまでね、思ってくれてるね。
はい。
っていう状態の中で、
はい。
言ってしまわれた奥様自身はね、
はい。
あの、それは物理的にはですよ。
はい。
物理的にはその、いらっしゃらないけれども、
はい。
あなたの心の中では生きてるわけですよ。
そうですね。
そうでしょ、はい、だから辛いんでね。
はい。はい、
でもね、それは、あの、逆に言えば、その奥様が、
はい。
なんていうのかな、その、変に、あの、センチメンタルな言い方になるのかもしれないけれども、
はい。
ね、頭の上のどっかでね、
はい。
あなたを毎日見てくれてるんだと、ね、
はい。
そういうふうに思うしかないわけであって、
ね、はい、わかる、はい。
わかるでしょ？
はい、わかります。うん、
でね、無理してあなたの今のね、
はい、
気持ちを、あの、抑え込もうと思わないで。
はい、はい。
例えば、まあ、仏壇があるのか知らない、ね、どういう、
はい、
う、あの、あれかは知らないけれども、
はい、
あなた自身が、今日、こういうことあったんだよってね、言えなりなんなり、 置いてらっしゃるわけでしょ、う
ん、はいはい、
ね、そこへお話になって語りかけてご覧になっても構わないし、
はい、
ね、
はい、
それは別に気休めでも何でもないし、
うん、
ね、だから今の逆に言うとそのことで埋まるかどうか、それは別の問題ですよ。埋まるかどうかは別の問題だし、
はい、
いつまでもその悲しみっていうのはやっぱり続くのかもしれませんよ。
はい、
知れないけれども、いずれあなたもね、行く先だから、
はい、はい、
うん、そこでいずれ会おうなとね、
はい、
そういう思いで大事に今のお気持ちをね、
はい、
していかれるしかないのですよ。
あ、わかりました。はい、ね、はい。
で、奥さんのためにも、亡くなった奥さんのためにもね、
はい、
今のあなたが、
はい、
少しでも元気にね、やってるぞと、
はい、うん、
見てくれやと、
はい、
ね、
はい、
思って、
はい、
そこは無理にでも思って。
はい、
ねえ、母さん、今日こういうことやったぞと。
うん、
ねえ、こんなことやったぞと。
はい。
ねえ、
はい。
お話になってあげたらどうですか。
はい、わかりました。
ねえ。
はい。
はい、お父さん、ほんと、まあ、喧嘩もいろいろしたんだろうけど。
はい。
いい奥さんだったのね。
そうですね。
ねえ。
はい、はい。
とっても素敵な、はい、あれだったと思いますよ。
はい、
ねえ、
はい、はい、
あの奥さんはね、お父さんのこと見てるから、
はい、
本当に、
はい、
ね、
はい、
そう思って頑張って、
はい、わかりました、はい、
もしもし、
はい、
もしもし、今中川先生のおっしゃったね、
はい、
無理して思い込もうとしないっていうことはすごく大切なことでね、
はい。
例えば離婚の悲しさの調査っていうのはあるんですけどね、まあ、あなたの場合は離婚の悲しさじゃないんだけども、
はい、
離婚の悲しさを泣き叫んで悲しんだアメリカの女性とね、
はい、
じっと耐えた日本の女性とね、
はい、
数年後にね調べてみると、
はい、
泣き悲しんだ人の方が悲しみから回復してるんですよ。
はい、
だから無理してね、これは誰にでもあることだとか、なんかこう、悲しみを抑え込まない方がいいですよね。
あ、はい。
これは対象喪失の悲哀の仕事っていうんだけれども、対象喪失の妻を亡くすとか、恋人を亡くすとか、仕事を亡くすとかね、対象喪失の悲哀の過程の悲しみをしっかり味わった人の方が、回復が早いんです。
はいはい、わかりました。
あなたの場合は、本当にプロセスははっきりしてるんです。奥さんが亡くなって、それをなんか認められないような否認の時期がついて、そしてその否認の後は絶望が来るんです。認めて、
はい、
やっぱりそうなんだと。だけど、その絶望の悲しみの後に、絶望の悲しみを味わった人は回復に向かうんですよ。
あ、はい。
だからあなた、大変失礼な言い方をすると幸せな人なんですよね。幸せな人だけが悲しめるんです。
はい。
本当に孤独な人は自分が孤独と思っていないですから。
あ、はい。
ですから、
はい、
しっかり、辛いところは、辛い。
はい。
辛い時には泣き叫んでもいいですから。
はい。
必ず回復します。
はい。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。はい。
不幸は時とともに和らぎません。しかし悲しみは時とともに和らぎます。
いやー、また名言が出ましたね。
ね、
もうか、こう紙に書いて貼っときたいぐらいのコメント。不幸は時とともに和らぎません。しかし悲しみは時とともに和らぎます。
わー、そうだね。
辛い時は思いっきり落ち込んだり悲しんだりしていいんですね。
そうです
ね。我慢しないで。
無理して抑え込まないでって言ってましたね。うん、いやー、でも本当にほとんどの人がこの気持ちを多分経験するじゃないですか。やっぱりみんなね、死に向かって生きてるっていう。
大事な人をね、なくすわけですよね。
このね、コメントはちょっと心に刻みときたいですね。
はい。